こんにちは。坂本舞の声のエッセイのお時間です。3月30日月曜日の午後収録しております。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は特に話大きなテーマがあるわけではないんですけど、なんかさっき瞑想していて、ふっとね、瞑想終わりに私去年のその4月から2025年度か3月末まで一体何回シンがやって皆さんにお届けしたんだろうって思って、企業塾のアーカイブとか、セブンデイズとかトゥエンティワンデイズとかいろいろバリエーションあるんですが、そのあたりの再生リストがこうパパパって目につく、すぐに発掘できるもので、ささってさっき計算したらささっと見つかったものだけで191本あって、私去年2日に1回以上シンガをみんなとやっていたという驚愕の事実に気がつきました。いやー、びっくり。191本、簡単に今リストが見つかったものだけを計算しただけでもそんなにやってて、去年本当に私ずっとシンガやってたんだなっていうことが分かったのと、あとシンガをやるっていうのは、つまり皆さんに参加してくださって皆さんとこう対峙して、でその都度その都度そこに参加してくださってる方に必要なお話というか、なんか何も考えてないんだけどその時に必要な話をするって毎回意図は立ててるので、そこに必要な話がこう出てくるっていうことが起きてるんですね。で、まあ、このポッドキャストとかもそうですけど、基本的になんかテーマが決まってて、何を喋る、こんなテーマで話すポッドキャストですとかってほとんど決まっていなくて、その都度その都度私がふっと受け取ったものを放つ場として用意したポッドキャストなので、似たようなものではあるんですけど、でも昨年度2025年は4月から3月31日まで、まあ、末までの期間で191回シンガと何かしらの語りを人に放っているという、プラスこのポッドキャストとかもあるから、なんかものすごい量の声を放っていたんだなっていうのにちょっとびっくりしました、自分で。まあ、すごいなんか毎日毎日なんかもう記憶がぶっ飛ぶみたいな感じで、なんかすごい集中力で生きてたのは確かなんだけど、まあそりゃそうだみたいな、今分かるだけで191本ってことは多分優に200超えてるんですよ。個人セッションとかちょいちょい入ってたし、リアル会場のものとかいろんなものがあったから、だからうわー、だから年の半分以上誰かしらにこう声と言葉を届けるっていうような1年だったんだなっていうのに、ちょっと改めてね、なんかすごい1年だったなって思いました。もう本当に疾走感が凄まじくて、3月8日にねその企業塾2期終了して、まあ2、3週間ぐらい経ったところですけど、なんかねすごかったですよね。だから3週、でも終わった後全くこうなんて言うんだろう、 平常心というか平常運転ができていて、まあ、むしろ娘の卒園と春休み突入でそちらの方がこう影響が大きい子どもたちのパワーってすごいから、まあ、そっちの方が影響がすごいんだけど、企業塾を一期はねかなり3ヶ月密にやってて、毎週レクチャーもあったしすごい密度だったから、3ヶ月やった後に1回私は休息を取ったんだけど、2期はなんかその3ヶ月間1期の学びを経てなんかいろいろ微調整をしたんですよね、自分の中でも。その効果もあってなんかすごくなんか駆け抜けて全力疾走してなんか倒れ込むみたいな感じではなくて、長距離ランナーの走り方を覚えたみたいな感じで、なんかわっせほいせわっせほいせっていうなんかリズムがねすごいできてた気がしました。だからこんなにやってたとはなんか自分でもちょっとびっくりで、191本もうここに残ってるんですよね、再生リストの中に。でうわーみたいな、いやしみじみなんかドラゴンボールの精神と時の部屋ってあると思うんだけど、1年間も精神の時の部屋に入ってたんかみたいな、なんかちょっとそんな感じで、なんかそこから今バッと出てきて、なんかやっぱり自分の中でこう 気づきの深さとか、なんか感覚捉えられる感覚の繊細さとかがやっぱり昨年の春と比べてなんか変わってきたなっていうのは思いますね。でちょっとなんか今ね動き出してるのいろんなことがかなり同時にやっぱりなんか芽吹きがバーンときたっていう感じで、今同時にいろんなことが動き出してるんだけど、まあ、一個はこの間もポッドキャストでお話ししたかなと思うんだけど、ラリトプールのその企業塾のメンバーから5人の方がプレゼンテーションする、そしてシンガをやってマイシンタのライブも開催するっていうラリトプールフェスティバルっていうのが5月の16日に開催するんですね。でこれがちょうどここに向けて今着々と5人の企業塾のメンバーがプレゼンに向けて準備を始めているっていう感じですね。でこれもやっぱりねなんか1年間本当にこんなにやってきたから1年間ほぼなんか2日に1回ぐらい何かしらでコンタクトを取り合いながら、まあ、瞑想歌う瞑想シンガーやったりとかレクチャーをやったりとか、レクチャーもね一本一本が191本中のレクチャーがね100本ぐらいあるんだよ。1期が42本で2期が62本あるから、で一本一本が3時間とかね、長い時6時間ぐらいあって、だからこれ時間にしたら何時間なんだろうっていうのも後で調べようと思うんだけど、まあ、そんぐらいご一緒したメンバーだから、で特にプレゼンしていくよっていう方々はかなりこう中心軸が定まった皆さんなので、めちゃくちゃ通りがいいんですよね。だからなんかねプレゼン講座やってるんだけど、講座というかみんなやってみてみたいな感じの丸投げで OK って感じのメンバーですね。プレゼンの細かいねそういう作業的なこととかもちろん私は伝える必要はないか伝えないし、皆さんがねそれぞれもうすでに持ってるスキルを使ってで自分のシンガーの声を響かせてください。で一回ねそのプレ講座というか一回みんなで集ってるんですね、オンラインで。 で来週の4月5日日曜日が正式なプレゼン作りのズームセッション1回目っていう感じで集まるんだけど、まあ、4月5日のその初回までにみんなそれぞれ叩き台のプレゼンを作ってきてくださいっていう風にお題が出てるんですよ。で、あの1週間が経ったところであと1週間でできるかなと思うんだけど、まあ、これで皆さんに叩き台を作っていただいたものを、4月5日当日ズームセッションの日に語っていただいて、で私の方でそのシンガの声とブレてる部分っていうのをちょっとここをブレてるよとかここは本当じゃないねとか本当はどうしたいとか本当はなんて言いたいの本当に言いたいことは何っていうのを、まあ、詰めていくっていうなんかそういうプレゼンの講座になっていきます。だからこれねプレゼン作りの講座を含む、フェスのチケットっていうのがまだ販売中なのでなんか面白そうじゃないですか。これ絶対面白いと思うのでよかったらこのプレゼン講座付きのチケットをご購入いただけるとすごく面白いんじゃないかと思います。皆さん の感覚もね研ぎ澄ましながらその人が一体そのどこで喋ってるのかっていうどういうその内側の状態でそこに存在しているのかっていうのをこう感じていただくなんかすごくいいトレーニングにもなると思うし私以外の人がこうオーディエンスでね聞いてくれているっていう状態でみんながお話しするっていうのはまたすごく張り合いが出てくると思うのでぜひねよかったら ご協力をいただけるとその聴講席にねご参加いただけたら皆さんにとっても面白い、ま、学びのね時間になるかと思うしなんかここに参加するみんなにとっても私にとってもすごくね張り合いが出てくるかなと思ってます。でこれが1個今ちょうど準備中のプロジェクトでもう一個なんかすごいまあでも全部なんかね肝入りすぎてこのラリトプールフェスティバルも今なんか穏やかに話してますけどいやもうこっからどんどん私の中で炎が大きくなるっていうのは分かってるからこれはぜひお越しください。東京です。東京です。渋谷です。で会場そんなに大きくないから本当にみんなで和気あいあいとお話しできると思いますので初めての方も久しぶりの方もどなたでももちろん大歓迎ですのでご参加ください。でこれが一つ本当にねこれもこれであるんだけどもう一個ちょっと絵本のプロジェクトが動いていてでサイという絵本のタイトルなんだけど動物のサイのね絵本 でこれはこれで10年前に私とシンタがネパールに旅をねネパールを旅してた時にカトマンズのホテルでふっと私が話し始めた内容がそのまま録音されて書き起こして一字一句そのまんま話したまんま絵本にの、物語になっていてで10年前にその物語は私の口から口述で語られたんだけどでそして書き起こした後にねシンタが曲を作ってくれてでその曲自体はもうファーストアルバムに入っててリリースされているんだけど物語自体はなんかこう世に出てなかったんですよ。で絵を描いてくれる人との出会いも待っていたしで出版社がね実は一回決まりかけたんですね。でもなんか別のもう一個のお尻のポチンっていう2冊目に作ってた 作品の方を先に出したいっていうお話 で私はどうしてもサイから出さないといけないっていう感覚がすごいあったから、あのお断りをするというあのことが10年前にあったんですよ。であれ10年前だと9年前かな、ちょっとその出版の話はそこあの1年後だったかもしれないので、9年前ぐらいかなと思いますね。でそこからあの自分でね、あの見本としてサイの絵を描いたりとかはしてたんだけど、どうもね自分で絵を描くっていうのが全然しっくりきてなくって、ですごくこういい出会いを求めていたんですよね。でそれがあの去年の2月ぐらいだったと思うんですけど、あのうちの娘が通っている軽井沢の笠越学園っていうすごく実験的で挑戦的でめちゃくちゃ素敵な学校があって、でその笠越学園って幼稚園、うちの娘は幼稚園だったんだけど、あの中学校まで あの一貫校なんですね。で小学4年生のお友達が私もできて、でルイス君っていうんだけど、ルイスがあのすごく動物を描くのが好きで、狼とかなんかすごく絵を描くのが好きな男の子で、で娘空の5歳の誕生日の時にパーティーをやったんだけど、その日空の絵だよって言って空をイメージした絵を描いてプレゼントしてくれたんですよ。でめちゃくちゃ素敵で、すごい、しかもすごい素晴らしい絵で、なんか空もありがとうみたいな感じで、で周りにいた大人たちがもうえーってなって、ルイスかっこよすぎるだろうみたいな、もうなんか素敵すぎるみたいな感じで、おじさんたちがクオーみたいな感じになってて、なんかやられたみたいなでルイスありがとうみたいな。でうちにはそのルイスが描いてくれた空の絵があのちゃんとねいい位置に飾ってあるわけですよ。で毎日毎日それを見てたら、なんかある日ふとねルイスと学校ですれ違った時に、あーと思って、ルイスサイの絵って描けるって聞いたら、動物のサイって言ったら、うん描けるよって言って、紙とペンあるって言って、その場で紙とペンって言って探して、でパパパってこう3分くらいで描いてくれたんですよ。でなんかすっごい喜びいっぱいに描いてくれて、あー嬉しいと思って、ありがとうって言って、であのさ私絵本作りたいんだけど、サイの絵本なんだけどサイを描いてくれないかなって聞いたら、うんいいよって言ってパーって走っていっちゃったんですよ。でわーみたいな。でそれが昨年の2月ぐらいで、そこからお父さんとお母さんもその日いたから、ルイスのね、でルイス あのお父さんお母さんにも相談して、まあ、そんなわけであの無理のない範囲で、あの無理に描かせるとかは本当にあの必要ないから、あのルイスが描きたいとはタイミングであの描けたら描いてって言って、私が見本で作ったサイの絵本をね後日コピーしたものを渡して、あのだから何ページあるといいよとかそういう話をして、で去年の夏に途中までできた部分を見せてもらって、もうめちゃくちゃすごい絵で、もうなんかね私の心の中にあったサイの世界がなんか想像を超えた形でなんか視覚化されて色となって形となって出てきてくれてて、もうなんかもう感動で、もうその日は泣きました。でシンタもなんかもう全ページに音が鳴っている感じがするとか言って、曲でかできそうみたいなことをなんかその日言ってたくらい、もうめちゃくちゃ感動して、でなんかその後あと数ページ残ってるのは、なんかできるだけ4年生のうちに書こうとは いう話になってるみたいなことで、うん、でも急がなくていいから本当に書きたい時だけ書いてっていう話をして、で実ね、あの完成しましたっていうことをご連絡いただいて、で数日前にあのカフェで集まって見せてもらったんですよ。でもうなんかめちゃくちゃ良くて、最後の1ページとかも思ってすっごい良くて、まあうわーみたいな。でそれで、では じゃあ本にねしていきましょうみたいなところで、なんかねもうここでポッドキャストでもうちょっと最新のすごいすごいこと言っちゃうんだけど、シンタとそのルイスのお母さんのレーナさんが2人でなんか相談してた時に、なんかスキャンとかどうしましょうかねみたいな、で金鉱図とかですかねみたいなことをまあ喋ってたんだって。でその後なんかそのルイスのお父さんヨウさんって言うんだけど、ヨウさんがはーって思い出して、そのルイスのおじいちゃんであるところのヨウさんのお父さんが印刷ができる会社をやってたと。で今はもう引退しているんだけど、そういえばと思ってちょっと父に聞いてみたところ、なんと美術作品とかの図録とかそういう美術館で置いてあるようなああいう美術作品の作品を収めた本を作るような印刷のお仕事をされてたんだって。で楊さん自身も知らなかったんだって。でえそうなのみたいな、うん、だから絵とかねそういう美術作品の色をねきちんとそのまま出すのにまず紙を決めて、その後その光のそのなんだ反射の加減なのかな、なんか色をちゃんと抽出するためのそのなんか必要な計算などをしてスキャンするんだって。でみたいな、ちょっとプロすぎる、プロ中のプロっていうかもうすごすぎるみたいになって。でもルイス君は本当にねちょっとね仙人と妖精がなんか混ざったみたいな人間なの、私からすると。ですごいなんかね尊い存在なんだよね、私から見るとね。いつもすごく彼自身なんかねすごく落ち着いてて、子供なんだけどなんかおじいちゃんみたいな雰囲気なので、彼となんか一緒にできるのすごい嬉しいなと思ってたんだけど、なんかルイス本当になんかもう自然にそこにただ存在して自分としてあるということをし続けているだけで、もう私たちからもアイデアが降ってきて、ルイスをルイスに参加してもらうこのプロジェクトが生まれてるし、そしてなんかもうなんか黄金の道がバーンって用意されてるみたいな、まあ、ラリトプール企業塾の中で話していたようなことがまさに起きてるんだけど、なんか自分の表現自分自身であるということが極まった状態でただそこにあるだけで、もう次から次へとお話が舞い込んでくるみたいなね。でもうおじいちゃんがそういうね美術の作品をスキャンしてこう印刷して世にね広めていくことをできるスペシャリストであったみたいな、もうなんか本当にねもう言うことないっていうかね、言葉に説明不要な状態でした。じゃあもうおじいちゃんに頼みましょうとということになり、来月早速ね、おじいちゃんのとこに行ってみんなで私たちも坂本家とルイス家でみんなで新潟のおじいちゃんのとこ行って、でどんな紙に印刷するのかとかもう製本までお願いできるから、どんな本のね大きさにするかとか、なんかそういうお話をしていくっていうようなそんな流れになりました。だからなんか印刷どこでやるとかなんか調べる間もなく決まってしまったみたいな。でもルイスのもうおじいちゃんパワーってもう無限の無償の愛じゃないですか。でわーみたいな、なんかそんなね愛がこのサイっていう絵本に降り注ぐんだみたいな、もうありがとうみたいな、すごいすごい本になるみたいな感じでいました。でサイの中にまあ絵本だから文字も書いていこうと思ってるんだけど、うちの娘のね6歳の空が最近ひらがなを自力で勉強して書けるようになっているんですよ。でああーみたいな、最近空はすごく文字をねものすごい喜びいっぱいで書いてるから、もう空が一時一時今すごい真剣にすごい集中力でね文字を書くから、あ空が書く 文字でこの絵本作れたら最高だなっていうアイデアが湧いちゃったので、ちょっと今空に相談をしているっていう感じです。春休みがね、あとまだ、2週間ぐらいあるから、この間でもし空がいいよって言ってくれたら、一緒にそのね絵本に参加してもらえるといいなと思っていますので、願わくばそこもできたら最高ですね。そんな感じで家族ぐるみのなんかおじいちゃんはね参加してくれると思ってなかったからすごいことになってるんだけど、もうなんかめっちゃ愛にあふれたプロジェクトで今進んでいます。でこのサイの物語自体ももうね、友達になるって話なんだけど、人間とサイがね、でなんかこのお話自体も愛にまつわる愛の話だし、なんかプロジェクトの進みも全部愛にあふれてて、私たちそのルイス家ほんと大好きなんですよ。ルイスも大好きだけど、お父さんお母さんもめっちゃ好きで、でなんかねこの間そのミーティングの時になんかねすごい私たちやっぱりなんかバイブ なんていうのかな、このダイナミズムっていうの、なんかそういうのが合うみたいだよね。なんか同じように同じタイミングで同じようなことが起きてたりとかするっていうのが分かったりして、なんかねすごい似てるねみたいな、なんか喋ってるだけですごい温泉に入った後みたいとかいう感じで、なんか幸せを感じていました。でそんな感じでこのサイっていう絵本が10年の時を経て、物語がネパールのカトマンズで生まれてから10年の時を経て、ようやくもう素晴らしい絵描きルイス君と共に、そしておじいちゃんと共に絵本っていう形に、ね、なることになりましたので、ぜひぜひこちらも楽しみにしててください。私はまたねここからいろいろレポートねしていこうと思ってるので、進捗をどうぞ楽しみにしていていただけたらと思います。ふむ。で私なんかこの今ねこれこの2つかラリトプールフェスティバルと絵本サイがめっちゃ今マグマのようになんていうのかな、マグマのようにグツグツじゃないな、なんかすごいこう通りのいい、なんか無限に湧き出てくるこの泉に直結した通りの良いパイプみたいな状態に私がなってて、ブワーってこう必要なものをこう流して起こしているっていう感じなんだよね。あとなんかあったっけ、なんか今年すっごいたくさんいろんなことやることになりそうで、マイシンタがねそう10周年なので、ちょっと10周年のライブをちょっと年内やりたいなって思ってるんだよね。なんかこのラリトプールフェスティバルを最初はねマイシンタ の10周年にしようかなと思ってたんだけど、なんかここはまだだなって感じがあって、このラリトプールのみんなのこの企業塾の流れがめっちゃ強かったから、この企業塾のみんなとちょっと作る場にしようって思っていたり、マイシンタライブちょっとどっかでやりたいんですね。で7月そうさっきの絵本の際は7月に出版っていうつもりで今準備をねしております。いやーなんかね、あさってから4月で新しいこう年度始まりだからね、なんかすごい今この1年どんな風に過ごしていこうかなっていうのを改めて今計画しておりました。いや今年夏にちょっとリトリートもやるんだよね。ちょっと招待制のシンガのリトリート6月はもう決まってて、それ以外の日程もちょっと入れたい感じもあったり、あと そう、シンガーを去年こんな191、あとトークですね、トークも今度191回もやってたんだみたいな。最低ね、2、30分喋って、長い時は6時間喋ってるっていうものが191回あったっていうことで、多分私そのぐらいのものを通す状態が多分作られたので、今年度2026年度もちょっと同じだけ、もしくはそれ以上だね、あのここで作ったこの2025年にあの蓄えた力を、筋肉を使って、2026年度はなんか結構こう、去年はクローズの場でもう大量にこう情報を出していくっていうのをやってたけど、今年はもうちょっとオープンな場でもやり始めようと思います、ね、この間の現役復帰宣言したんですけど、私はって言って現役復帰宣言をしたように、なんかあの、うん、こういう流れなんでしょうね、きっとね、うん、で私の中でちょっとこのシンガの、 あのステップ1でゆらゆら運動っていうのがあるじゃないですか、皆さんの中でやってくださって方は知ってると思うんだけど、あれ、あのこの2024年の7月にシンガって生まれて、ちょうど、ま、2年か、まだ2年経ってないのか、やば、すごい、うん、まだ2年経ってないの、すごすぎる、すごすぎる、密度がすごすぎる、やばい、うん、まあとにかくね、あのステップ1でゆらゆらっていうのが入ってるんだけど、あのこのゆらゆらをもっとね、あのゆらゆらも、ゆらゆらももっと進化させていこうって思っていて、で1時間ぐらいこのゆらゆらをやるっていう、でその先に声を出すパートもこうつながっていく、シームレスにねつながっていくっていう、なんかそんな感じの、ちょっと今までの、あの今までこうシンガをステップ1でゆらゆら運動をやって、ステップ2でシンガ声を出すパートをやって、ステップ3で空白の時間を取るっていう、この3つの流れだったところの、あの一番やっぱりシンガ声を出すパートをあの大事にしてたんだけど、ちょっと最初のステップ1をちょっと長めに取って、さらにそこをね、あのなんていうのかな、もうちょっとこう繊細に感じながらやっていくっていう、でそれがあのそこで整っていくというか、体の内側に自分の意識がギューンって戻ってくると、もうあの声を出すパートなんて、あの本当に自然な流れでブワーって出てくるんですよね。でこれをね、あのもうちょっとやりたいなっていうのがありますね。だからなんかイベント、まあ、フェス、ラリトプールフェスの中でもシンガーをやるから、なんかそのタイミングでちょっとこうみんなでやるのもいいかもしれないし、ちょっとイベントをね別で立ててもいいかもしれないので、今考え中で、あとそうだ、ちょっともう超ホットな話題だけど、昨日シンタとまさに喋ってたことを、まあ、記録的にちょっとここに残しておこうと思うんですが、そもそもね、あのシンガっていうこの歌う瞑想が生まれた背景には、あの2018年頃に私とシンタがその即興的に、それこそ今あのシンガとしてお届けしているようなことを、あの自分たちで勝手にやってた時期があるんですね。で、あのこのシンガのそのゆらゆら、ファーストステップのゆらゆらっていう体を動かすムーブメントっていうのは、インスピレーションの元になってるのは野口春近さんっていう方がやっている、あの提唱している活言運動なんですよ。で野口春近さんは、まあ、声帯という日本語、まあ、言葉を生み出したあの方でもあって、その体を自ら整える方法をみんなに伝えていた方なんですよね。でその野口春近さんが、あの活言というあの 自分のその命のその呼吸を通していって、自分の内側から来る自然な動きっていうのを出していけば、体はおのずからこう自ら調整されるっていう、一つのその例を言うならば、あくびとかもまあその一つですよね。でその、ムーブを私は大学生の時に野口整体と出会って、でそこから通っていて、活言の会にも行ってたし、あとはその整体雪って言ってね、手を当てて気を送ってもらうっていう、そういう雪とかもやってもらっていて、大学生にも20代の頃からそれをやってたって。で同じ頃から瞑想も始めているんですね。で瞑想を私が習ったのはネパールで住んでた家の下の階に住んでたチベット人の方がいて、で彼が毎朝私の部屋 の部屋が屋上の掘ったて小屋だったから、その屋上まで登ってきてヨガと瞑想をやってたんですよ。でなんかよく見かけて、なんか喋るようになって、でそこから瞑想を教えてもらうっていう流れが始まったと。だから結構なんかすごく自然な流れで、なんかこうカルチャーセンターみたいなところとかじゃなくて、なんか生きてたら、ただ生きて普通にこうネパール行き来しながら生きていたら自然と瞑想を教わるという流れになって、特にですね、チベット人の、ね、方から教わって、でそのチベット人の彼もチベットからインドに亡命した経験があって、幼い頃にもう本当にポケットに入ってたスプーン一つだけでもうインドに逃げたっていうような、そういう壮絶な体験をしている方だったりして、でダライ・ラマが作った学校で奨学金で学校に行ったから、めちゃくちゃ流暢な英語を喋れる人だったんだよね。だからね、なんか意思の疎通はすごく英語で行ってたから、すごくコミュニケーションはスムーズで、で瞑想とかヨガとかを私もそこで教えてもらっていたみたいな流れで、20代の半ばぐらいから私は瞑想とヨガと活言を、整体を始めていったっていう流れだったんだよね。でその話がちょっと戻るんだけど、このゆらゆら運動って、シンガーの一番最初のステップとしてやっているゆらゆら運動は、さっき話した野口さんの活言からインスピレーションがあって、で活言の活言だけでもすごくものすごい英知だし、めっちゃ深いんだよね、どこまでも。でこの呼吸を通して、背骨に呼吸を通して、そして体から出てくるムーブをこう放っていくっていう。で私たち歌を歌う時に、その8年前に活言を1時間ぐらいグワーって出して、ですっごいいろんなムーブメントが体から出てきて、もうめっちゃ危ない時とかもあるんだけど、シンタピアノに向かってゴロゴロゴロって転がってったこととかもあって、ですごいの。でもそれを止めないで、もう信頼して、自分の命のなんかこう流れを信頼して、もう手放して、体がもう動きたい方向にもう動かせてあげるっていうのをね、やってあげるとね、もうやばいことがいっぱい起きるんですよ。でシンタはね、もう最初に本気でやるって決めてやった日、もうすごいやばい体験をしてて本当にやばい体験をして、それは彼自身から聞いた方がいいと思うんだけど、でそっからおかんが始まってとかもブルブルして、なんか変な色のうんちが出たりとかもいろいろあったんだけど、ふくらはぎにあったなんか長四角のレンガみたいな、なんかボコっていうね、なんか変な塊があったんですよ、シンタって。でずっとなんだろうこの四角いのって思ってたんだけど、活言を本気でやった翌日それが消えてた。でそれでなんか不便だった経験とかが別にあったわけじゃないらしいんだけど、でも明らかになんか変なボコっとした塊だったんだよね。でそのふくらはぎのレンガみたいななんか塊が消えてって、本当に不思議だったの。なんか太ももよりもふくらはぎの方が太かったんですよ、シンタって。 でなんか変わった体型だなって私思ってたんだけど、なんか昔サッカーやってたっていうからそれなのかなみたいな、もしくはなんか音楽をやる中でそこ何かしら使うの筋肉なのかなとか思ってたら、なんか多分いらない排泄物か、排泄物じゃないか、なんだっけ、老廃物が溜まってたんじゃないかと思うんだけど、それが消えてたりとかして、で変な色の、はい、あの排泄物が出てすっきりみたいな。15分ぐらいの睡眠をねその後とって、目覚めた時のなんか体が新しくなったみたいな感覚がすごかったって言ってました。で私たちは日々その活言をやってたんですね。まあ私は大学生の時からやってて、で新太に出会った10年前に新太もあの紹介して、まあ、一緒にやるようになって、で8年前にそのふっと思いついて活言を思いっきりやって、その自分のその命の源に動いてもらうっていうのが活言なんですよ。で私はなんか歌い始めた時からあのなんかボイトレとかは最初ちょっと行ったんだけど、あのその後すぐに行かなくなって、そのトレーニングをして自分のそのを整え、自分のそのトレーニングで整えていくとか能力を出していくっていうあり方ではちょっと私がやりたい歌は違うなって思ったんだよね。で自分のその命に歌ってもらうっていうためには別のトレーニングが必要だと思って、で活言をひたすらにやって、自分の内側のその命の源、呼吸とか心臓が私たちの意思とは関係なく動いているような、その心臓が動いているというその力で歌を歌うっていうことをやりたかったから、その活言をふわーってひたすらに出した先に出てくる歌を歌うっていうのをシンタとやってた時期があるんですね。これは誰にも見せてなくて、もう自分たち の, あのホームスタジオで家の中でやってました。でひたすらあの1時間ぐらい活言出した後にシンタが整ったっていう感じがなんか感じられて、私自身も整ったっていう感じで、お互いに良きタイミングが来た時にシンタはピアノを弾いて私も歌を歌うっていう、そういうことをやっていた時期があったんですね。でそれがあの最初の3日目ぐらいかな、なんかあの自分のその本当にねすんごい整ってたんだよね、その時期。そこに命かけてやってたからめちゃくちゃ心身の状態がチューニングされていて、でその生きる時間全てをその活言の動きというのかな、だからつまり自分自身のその命の源の動きとしてずっと過ごすっていうことを行っていて、でその日私はあのスーパーにねよく2人で買い物に行ってたんだけど、スーパーに行ってなんかその日食べるご飯の食材をいろいろ買っていて、で百合の花が目に入って、で百合の花を買おうと思いつき、その初めてスーパーで百合の花を買ったんだけど、普段花屋さんに行くから、なんかスーパーマーケットのお花を買ってお家に戻ってきて、で夕暮れ時になんかピアノのあるお部屋にお花をこう生けたんだよね。そしたら百合の花って夕刻時にあの香りがブワーって強くなるんだけど、もう香りがブワーって開いちゃって、お花もなんか開いてきて、もうそのピアノのがあったお部屋にブワーって香りが広がったんですよ。でそのままじゃあ今日もやろうって言ってこう活言をやって、で歌を出すってことをやってたんだよね。そうしたらもう私の意識が完全にちょっと違う次元にあの入っちゃって、ちょっと今言葉では説明できない状態になったんですよ。で今まで体験したことのない感覚だけれども懐かしいというか知ってる場所だったんだよね。で終わった後ちょっと強烈すぎて一回ちょっと 寝たんですよ。ちょっと気絶するみたいな感じでふわーってなんか体の力が全部抜けちゃってそのまま倒れ込んですやすや眠って15分ぐらい寝てで起き上がって新太に一言目に放ったのがこれって悟りって言ったっていうで本当にそのような状態に入ったのがあの8年前のある夕刻時の話ことでした。で、あのそこからこの営みを続けようと、で私はね最初あのちょっとあまりにもあの言葉にできないこの体感覚があの強烈だったもので私はねなんとなくもう二度とないっていう感覚があったんですよ。その時これは人生に一度だけ訪れる奇跡の瞬間だったんだろうってなんだけどその次の日もう訪れたんです。でうわーってなってこれいつもあるんだって。で次の日もやって次の日も訪れた。いつもできるんだ。いやそうかと。そこからあの 2,3 週間やったんだったかな。そこからね毎日毎日やってました。夕刻時の時もあればなんか朝晩朝と夕刻時とかね起きて5時台に起きてですぐやる日もあれば夕方にやる日もあれば夜にとか朝昼晩やったりする時もあったしもうそんな感じであの体からの動きをブワーってこう出していきながら声を出して音を出してっていうそれをこう同時に行うっていうのをやりながらその感覚をに入るっていうのが普通になったんですよ。最初はやっぱり初めてだった時はかなりあのもう二度とないだろうこんな奇跡のような感覚に入るのはって思ったけどそこから毎日毎日やりながら毎回毎回訪れる感覚にあるんだっていう状態に結構すぐに切り替わってでなんかねそこへの執着も全然ない状態にすぐに入ったんですね。執着とかわーあれすごかったなっていう特別な感覚を感じることもなくなってあるっていう状態になったと。でこれに関して私はあの人に話すこともなかったし難しかったんだよね。なんかこので語りたいという感覚もあまりなくてうんなんかうわーっていう感じで内側でうわーとなっていたと。でこの状態で歌われた歌この状態で奏でられた楽器の音これを作品化するっていうのが私がやりたいことだっていうのをすごくその時感じていたからこれをあのちょっと作品にしようと。でイリスさんっていう名義であのやるっていうのはなんかね直感できたからイリスさんっていう名義であのこの状態で奏でられた音の一部を作品化してちょっとあの発表した時もあったんだよね。でで でその後なんていうのかな、 それがなんか自分たちの音楽のすごくこう核となるっていうのも分かって、なんかすごい安心しながら私はその後もあの音楽をタイミングごとに、必要なタイミングごとにこう作ったりやったり演奏したりしてきて、で娘が生まれてからすっごい忙しくなったから、こうこの6年間はなんかこう娘に向き合うってことが私のメインのね活動だったなと思うんだけど、2年前にそのシンガが生まれて、でなんかちょっとずつその8年前に私が体験したその意識の状態、世界の見え方、感じられ方っていうのをなんかこう外に表現する場がこう生まれ始めて、でなんか今年がいよいよなんかそれをそのイリスさんとしてやってきたことを自分たちのど真ん中のその核の部分をやってこうかみたいなことを昨日の夜ちょうどシンタとちょっと喋っていて、なんか今までそのシンが歌う瞑想っていう形でみんなに取り扱いしやすいようになんかお届けしてたものを、なんかこう芸術作品としてのどんな風に解釈してもいいっていう、なんかその丸投げの仕方でこうみんなにバンってこう届けるっていうのをちょっと今年はやっていこうかなって思っているんですよね。で、音楽をやりたいっていうのを思ったのは、まあ歌いたいって思ったのは10年前その新谷に出会った頃に生まれた私の中の内なる声なんだけど、この歌いたいっていうことってなんかすごく実はざっくりしてるんだよね。歌うっていうのもなんか合唱団に入って歌う歌うとか、なんかこうなんだろう、シンガーソングライターとしてなんかこうどっか事務所に所属してなんか歌をリリースしていくとか、なんか誰かが作ってくれた歌を歌うとか、なんかいろんなその歌を歌うっていう中でもいろんなあり方が実はあって、でなんか私はその歌が始まった2年後、今から8年前にそのまあでも最初からか最初からだったな、うん、最初からだったな、でも具体的にその形としてこうできたのがその2年前だったね。その自分の内側のその命のその動きというか、この心臓を動かしてくれているこの神秘のこの力で私たちが生きてるっていう、この生きてるっていうこの状態の延長線上に自分たちのその小さなエゴや思考の声や人間が何か頭を使って考えて何かを作るとか話すとか歌うとかそういうことじゃなくて、このなんか心臓がトクントクンって鼓動しているそこと同じパワーで歌を奏でるとか出すっていう、なんかそういう風にやりたいっていうのがすごくこう、それができたのが2028年の春頃だったんだよね。だからなんかそのあたりでできたことをだんだんシンガっていう形でちょっとずつこうみんなに届けられるようになってきて、で自分がその2028年頃に体感したその意識の状態とかそういったものをについて語るっていうのも、まあ、シンガが生まれたことで始まったことだけど、なんかそれを踏まえてなんか自分たちが今年からこのあり方で生まれてくるこの曲や音としての作品をなんか もっとそのまんま出していこうかなっていうのが、まあ、イリスさんっていうプロジェクトになるかなと思います。だからちょっと長く話してしまいましたが、よりそのままに、よりそのままにこう音楽の方も自分たちが本当にやりたい角度とか作りたいありようみたいなものがあるから、なんかそこそのまんまちょっとやっていきたいなと思ってます。そんなこんなで5月16日にはラリトプールフェスがあって、7月は絵本サイが10年越しのリリース、そしてシンガもなんかゆらゆら運動のところをちょっとぐわっとアップデートして、なんかそういう系のイベントもやりたいと思っているし、リトリートもやるし、そして音楽の活動はイリスさんをどんどんやっていこうという感じです。まあ、作品としても発表していきたいし、なんか新しい作品を作っていきたいなと思ってます。だから、なんか本当に現役復帰してる感あるなんか私今現役に復帰してきた感じなんか感じてますいや、やるぞ、なんかすごい楽しみ。本当に誰もいない、この誰もいない黄金の道をただ歩いている状態ですね。本当に自分が本当に歩むべきその道というか、なんかそういうのの上にいる時のこの凄まじい安定感というか安心感で、全然焦ってないし、なぜなら誰もいないから、自分しかいないから。イリスさんをやりたいっていう人はこの世に私しかいないからシンガをやりたいっていう人もこの世に私、そしてシンタしかいないから、だから本当に誰も競争相手も比べる相手もいなければ、本当に自分が今この瞬間にあるという、なんかその自分だけの道をね行っているっていう感じがめちゃくちゃ心地よくて、なんか内側から溢れるなんかエネルギーをね感じております。すごい元気が、なんかイエーイっていうなんかから元気ではなくて、なんかグーみたいな、こうフォフォみたいな、こう内側からフーってこう震えてくるような、こう喜びがねなんか湧いてくるみたいな、そういう元気さがねめっちゃ満ちております。あ、そうだ、なんか今スケジュール帳カレンダー見てて思い出したんだけど、ここまで聞いてくださった方ならなんかすごい興味のある方いる気がするんだけど、AI アニメーションで私たちミュージックビデオこの間作ったんですよ。シンタが基本全部やったんだけど、たったの2週間で5分間の、アニメーションをゼロから作った。で、AI をもちろん使っているわけなんですけど、すごいやっぱりシンタはもう本当に AI の使い方がすごい素晴らしいんだけど、彼がね、AI アニメーションを作る講座を4月からスタートします。今続々と申し込みが入っておりますが、めっちゃ面白いと思います。なんかアニメーション作りたいと思ったことないっていう人でもやってみたらいいと思う。私もね参加します。だってこれ自分で作れるようになったら本当にできることすごい増えると思うので、あと自分自身がそこに携わらなくとも、AI アニメーションを、まあ、作ってくれる人にどんな指示を出したらいいのかとか、なんか自分がやらずとも一緒にチームを組むにしても、なんかこれを知っておくと、なんかその後のコミュニケーションとかすごいスムーズにいろんなことができるようになるんじゃないかと思うので、シンタの AI とのコミュニケーションの仕方とかめちゃくちゃ面白いから、 本当におすすめです。ちょっとリンク貼っときますね、概要欄に。そう、4月はそれもやりますよ。もう本当にね、何やとかどうでもいいのでなんかもう本当何者にもなるつもりないので、私たちはこの今この瞬間を生きる人間として、この世界に何か貢献できることがあれば何でもやる所存で生きてますので、私もなんかラリトプール企業塾っていうね、企業塾なんて人生で初めてだったし、できるのかなって分かんなかったけど、自分がその時に必要だと思ったことをやり遂げました。1年ね、すごい塾生のみんなに囲まれて、もう本当にやってよかったです。でみんなもなんかどんどん軸が定まってきて、すっごいいい感じに、ね、なっていったし、いろんなフェーズの方はいると思うけどね。だけど私が10年間の起業家時代にもらったギフトを渡していったと思うし、なんか私も1年間通して起業塾でなんかいろんなことを通して渡し切ったことで、なんかすごい次に向かって、ゼロからなんか本当に立ち上げていくっていうこともなんかすごくねできる感じがありますね。今年本当にまた今この瞬間を捉えて、自分自身が喜びを感じながら、ね、本当にこう内側の見せかけではない本当に内側の喜びを感じながら生きて、でここに何かこう置いておけるものや貢献できることとか、あとは作品を通してなんかこの世界になんか喜びを増やしていけるような、なんかそういうことができたらなと思っているので、なんか引き続きもう何やか全く分かりませんが、その都度その都度自分がこの世界になんかこう貢献できる、あとは自分が本当に喜びを感じられることっていうのをね日々日々やっていこうと思います。ということで今日すごい長く話しました。久しぶりに1時間2分でこんなに長く話せるのは、実は娘空とシンタがちょっとおじいちゃんおばあちゃん家にね2泊泊まりに行ってくれていることもあって、なんか私ちょっとねいっぱいいっぱいだったんですよね、実は焦りが娘とずっと一緒にいるとね、ずっと喋りかけられるから、なんかね自分自身の思考のおしゃべりは少ないんだけど、なんか娘からめっちゃ喋りかけられてると本当に頭が朦朧としてきて、でお願いなんだけどって言って、ちょっと空とお泊まり行ってもらえないかなって言って、いいよっていうことでおじいちゃんおばあちゃん家に遊びに行ってくれてるので、私は今めちゃくちゃ落ち着いてポッドキャストを撮ることができました。ありがとう、シンタありがとう、おじいちゃんおばあちゃんありがとうございます。そしてなんかこの1年こ、ね、来明後日から4月だし、この2026年度をどう生きていくかっていうののプランニングを引き続きちょっと鼻をふがふがさせながらやっていこうと思います。今年はねちょっとカウアイ島にも行きたくて、もういろいろやりたいことがね山積み、ネパールも行きたいし、ちょっといろいろ山積みなので、どこで何をするかっていうのをちょっとここでここらでねワクワクしながら決めていこうと思います。楽しみだ。はいではこんなに長く聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。いつもね、これからもいろんな場所で人生が交差することを楽しみにしてます。リアルのイベントとか、なんかリトリートとか、シンガのねリアル会場イベントとかライブとか、いろんな場所を今年は用意しようと思いますので、 いろんな場所でお会いできることを楽しみにしております。はい、それでは今日も皆さん素晴らしい日をお過ごしください。いってらっしゃい。バイバーイ。